後編でございます。
はい。残りはですね。
はい。
シリーズ作品。このゼルダの伝説シリーズですね。
はい、はい、はいはい。
俺好きだったわ、とかね。そういったお話をしてもらいたいなと思うんですけど。
うん、ちなみに皆さんほとんどプレイ済みですか？
ほとんどじゃないですね。半分ぐらいかな。半分もいけないぐらいかな。
俺比較的多いと思うんですけど、うん、それでもやってないものはありますよ。
ああ、まあそうですね。うん、僕はいつもですね、その、ゼルダとロンチっていうの結構こう、繋がっておってですね。うん、まあもちろんディスクシステムを初めてやったのはゼルダだったんですよね。
うんうん、
で、スーパーファミコンを初めて買った時にやったのが僕ゼルダだったんですよ。
ほうほうほう。
ほう。
はい。で、64を初めて買った時も、ゼルダだったんですよ。
時のガリナ。
時のガリナ。ほ、うんで、キューブを初めて買った時も、ゼルダだったんですよ。風のタクト。で、今回のあのスイッチも、ロンチで、あれでしたからね、今回のゼルダの伝説だったんで、結構、僕のとこで重要なとこで出とんですよね。思い出がやっぱありますね。
ディスクシステムで言うと、
ええ、
その僕もともとそのファミコンの下の土台になってたディスクシステムは持ってなかったんで、
う
ん、
そうだそうだ
、うん、友達の家でやってたぐらいなんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、おもろいなおもろいな言いながらもあんなもんクリアできるほどのボリュームじゃないから、うん、その実際に自分で買って初めてやったのはリンクの冒険の方なんですよ。
ほうほうほ
う、
う
ん、
で結構難しかったけどクリアして、
はいはいはい、
でその後でゼルダを一作目を買ったんですね、うん、だから最初は難しかったけど、まあ、そこそこの年齢になってたんでクリアはできたんですけど、
うん、
その 3DS がね最初に出た時にそのいきなり値下げになってアンバサダープログラムってあったじゃないですか。
はいはい、
ファミコンソフトの、あの辺をそのタダで配ってくれたやつ。
うんうん、
あれで、その、ゼルダがもらえたから、
うん、
やってみたらね、全然進まないんですよ、ね。もうめっちゃイライラしてくるんですよ。もうまあ、操作性とかもあるかもしれんけど。
まあ、それもあれですけどね。
うん、いかに僕がアクション下手かっていう。
いや、ゼルダ1は本当僕初めてセーブを実体験したゲームだったような気がするんですよ。それでも感動しましたし、音がまず良かったのもすごい、オープニング画面何遍も見てましたね。アイテム紹介する欄とか、
うん。
で、最後のガノンの城とかの音楽も怖かったですし、ボスがわーって叫ぶのもすごい怖かった記憶があるんですよね。
なるほどね。
はい、
いや、これ何年もクリアしました。半日ぐらいかけてクリアしたりも、なんか一日マラソンでやったりしてたんですよ。
お、
当時は若かったんで。これは楽しかったですね。ほんで、リンクの冒険になって、闘神が上がったじゃないですか。
はい。
この上がり方って、もう今ですっごいこう、本当最新の CG のゲームになったぐらいのすごい成長に見えたんですよ、僕ちっちゃい頃。ですね、リンクかっこいいと思いながらやってましたけどね。
うん。
激ムズでしたけどね。
難しいですね。確か、初めてシンボルエンカウントやったんですよね。
そう
です
ね。ああ、そうかそうか。
シンボル当たったら、ね、バトル画面になってって感じやったんで。
で、レベルがあって、ライフとかマジックポイントとかいろいろ振り分けできましたよね。
うん、そうですね。
これも大神殿がほんと怖くてですね。
うん、怖かったですね。基本ゼルダ怖いですよね。
なんかそうなんですよね。
うん。
で、ラスボスもほんと怖かったですわ。ケンタロウさんはどの辺から始められたんですか？
私、ファミコンはね、やっぱ、なんか、友達のところで見せてもらったとか、やせてもらったりして、やっぱ違うゲームだなと思いましたよね。で、俺も確かにね、はいはいはい、兄さんと同様、小学校の頃ってあんまりアクションゲーム得意じゃなかったんですよ。
ああ、なるほど。
やっぱり、記憶に入っ ってるとしてはやっぱスーパーファミコンですね。うん、神々のトライフォース。
神々のトライフォース。
未だに最高傑作と言われる方がいますけどね。
名作ですよね、ほんま。うん、
これも中3時でしたね。いやこれ中学校の試験が終わってすぐ買いに行って、ほんと、2日ぐらいでクリアしたんですよね。もう、アホみたいな。
そう。ね、あれ、結構長いでしょ。
いや、もうずっとやりっぱなしでしたね。春休みにやったんですよ。
すごいな、
ね。気が狂うようにやってましたね。
うん。
うん、
実際ちょっと、この間3DS で、はい、なんだっけ、ニュー 3DS でないとできないとかっていう、やつがあって、
うん、
そいつ、そう、ね、それのバーチャルコンソールで、いくらだっけ ?200 円とかで買ったんだっけかな、ゼルダ
は。はいはいはい。
いややっぱり今やっても、ゼルダらしいゼルダでいいですよ、これは。
ですね。
その後ね、
で、
64の2作。はい、こいつはね、もちろん64がうちになかったんで、これに関しては、バーチャルコンソールで、特に時のオカリナは、Wii になってからですね、クリエイション。
あ、そうだったんですね。はい、
うん、
僕の振動ブルブルパックと一緒に買いましたよ、これ。
僕も。
で、僕ゼルタ、スーパーマリオ64が合わんかったんですよ。で、
はいはい、
その 3D のゲームがちょっとこう、肌合わんなーって思ってて、ゼルタも今回そういう形だったので、ちょっと拒否反応あったんですけど、Z 注目してるんですよね。もうあれのおかげでですね、うん、わ、やりやすいって思いまして、一気にハマりましたね。で、これたち、ファミ通で初めての40点満点操作だったんですよ。
ああ、そうですね。うん、
それでですね、まあ、そのコメントで覚えたのが、これをやらないと人生の何分の1が損するとか書いてあったんですよ。それを信じて本当買いましたね。
僕、ま、ゼルダの中で一番好きなの時のカリナですね。64が好きやったっていうのもあるんですけど、
そう
もうめちゃめちゃ楽しかったですね。
ボス戦の前のそのシチュエーションのがかっこいいですよね。
ああ、そうそうそう、う
ん。現れて、で、恐竜のパターンとその植物パターンがなんか、ね、音楽がまた違って、どっちもかっこいいですし、そのガノンの対決するときもすごいかっこいいです。最後本当自分が勇者になったかのようにですね、剣振り回しましたけどね。
さっきのインタビュー記事にもあったけど、水の神殿がね、めちゃめちゃ印象的
でした。俺もそうですね、水難しかったですし。
いや、あれ、もう僕多分奇跡で行ったとしか思えないですね。何も見ずに。絶対無理ですよ、もうあれ。
うん、自分も息止めてしまってたの。
構造がむちゃくちゃでしたね。水をなんか利用して、増やしたりなんかでしたり。
うん、ついでに言いますけどね、水の、ドラクエ10で水の了解ってるじゃないですか。なんとなく俺あれを思い出しましたもん。はい、全然違うんですけど。
ああ、分かる。
分かるでしょ、
うん。分かる分かる。
水の了解の、うん、政党ですよね。うん、あれをイメージしてました、俺。
で、僕、ムジュラがですね、うん、途中で挫折したんですよ。
ほうほう。
あ、僕もそうですよ。
ちょっと社会人っていうのもあったんで、やる時間がちょっと取れなくて、3日間制限がちょっとですね、なかなか合わなくて、途中で挫折しちゃったんですけど。
ムジュラはね、実は私もプレイしてないんですけど、
はい、
うちのユキプクがね、去年の誕生日プレゼント、今年の誕生日プレゼントとかに、ムジュラがいいってやってたんですね。
はい、3DS の
リメイク版です。
はいはいはい。
で、やっぱりすごい面白かったって言ってましたね。で、若干ホラー感が続く。はい、つながるじゃないですか。
そうですね。
やっぱり、それが、年齢的にも、そういうものに、こう、まあ、物語だから怖くないわっていう風になってるのもあって、ちょうど良かったのかもしれないですけどね。
なるほど。
記憶だけ残して、3日前に戻るとかっていう状態っていうのも、 今で言う、こうタイムリープの若干ね、
そうそうですね、
あの、元に、なってる部分もあるので、
いや、解いた人めちゃめちゃいいってやっぱ聞きますもん。
ね、コアなゼルダファンは一番って言いますよね。
ですね。
僕、何を見落としたんか最初の街から出れなかったんでね。何回やっても出れないんですよ、ね。何千円も出したのに最初の街で終わりましたけど、
ね、あで、まあ、据え置き、ね、据え置きだけをちょっと今日はご紹介したいところなんですけど、私の個人的な部分も含めて、はいはい、2本だけ携帯機を。
はい、あ、もう
終わりました。しDS 版の2本。
はい。
DS の
はい、
うん。
うん。
いや、僕、ケンタさんが言われて買いましたよ、2本とも。
そうでした。
おぉ。
はい。
いまだにおすすめします。
お
ぉ。大、お、無限の砂時計と、第一の
汽笛ですね。はい。
アニさん、この2本は？
あ、やりました
よ。何がすごいって、まあ、ゲームもさることながらなんですけど、タッチペン1本しか使わないっていうのがすごくて。普通ならね、普通なら、その、十字キーを、併用させるんですよ、大体。併用させるでどちらもでもできますよっていう風に作るのが普通なんですけど、
うん、
一切排除なんですよね、こうやって、
うん、
移動も攻撃も謎解きも全てタッチペンだけで行うっていう画期的な作りされてるんですけど、それが全くストレスに感じないんですよね。
僕は当初ですね、っていう部分でちょっと懸念してスルーしてたんですよ。ケンタロウさんがおっしゃってたんで、買いましたけどね。
まあ、ね、3DS であれば、DS もできるので、
はい、
で、この2本ね、何がおすすめって、売れたんでしょうね、かなりね。中古価格、べらぼうに安いんですよ。
うん、そうそうそうそう。お求めやすい価格で、
うん、買わさせてもらいました。なので、正月なんかも半額セールになって、もうおかしくないような値段になっているような形なので、ぜひね、この2本、今回のそのブレスオブザワイルドが実はスイッチのローンチだから買ったって人多いじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん。初めてやるゼルダがこれだっていう人もいるんですよ、そのブレスオブザワイルドだと。いう方は、一度、まあ、クリアしてからでいいと思いますけど、シリーズを知るという意味でも、うん、この2本はおすすめします。
ね、リンク可愛いですね。
そうそうそう、トゥーンリンクのね、がよく生きてますし、キャラクターもね、すごく、個性的な海賊が出てきたりとか、あとは、ゼルダ姫との、共闘ができる。はいはいはい、数少ない、頭からケツまで共闘できる数少ないシリーズなので、
なるほどですね。
あとは家庭用機で行くと今度なんだ、
風のタクですね。
風タクいいですよね、
はい。とにかくもう絵が綺麗で綺麗でですね、感動しましたね。
私ね、忘れもしないけど。初めて見たのが、ゲーム屋さんの店頭でもだったんですよ。
はい、
置いてあって、いじらせられるような状態になったんですけど、別にそこでほら、はい、何かクリアしようとか思わないんですけどね。ああ、なんか絵本をいじってるなって。
いやここで僕初めてトゥーンレンダーっていう言葉知りましたし、アニさんはやりました？
いや、やってないんですよ。こっから先はね、やってないんですよ、僕、ゼル
ダ。あー、そうなんですね。
いいなぁ、まだまだ楽しめるんだな、じゃあ。
ね、できる環境もあるし、ね、まだ。
そうですね、Wii U 版
のまさに、ね、Wii U はどのためにやるんではないかというところですよね。
うん、
で僕が一番好きなのがその次の、のトワイライトプリンセス
ですね。おー、珍しいですね。
ああ、これはですね、面白く、ストーリーが好きでですね、まあ、ボス戦も燃えましたし、で、最初、ウィー振るじゃないですか。あれで、まあ、めんどくさいなと思ったんですけど、実際やったらですね、自分が振っとるような感じになって、もう、ほんと、こう、乗り移ったかのようにやってましたね。
うん、トワイライトプリンセスはやっぱり Wii のローンチで、実に Wii を買おうと思ったのがトワプリのおかげなんで。
ほんとこの淡い色の感じでですね、ほんとリンクもかっこよくて、あれモドナでしたっけ、
ミドナ。
相棒のやつが。ミドナ。あれもいいキャラでですね、よかったですよ。
ね、ちょっと皮肉めいた感じの喋り方するんですよね。
最後の最後で、わあ、そういうことだったみたいな感じで、ちょっとまた切なくなってるんですね。あの、騎馬戦がかっこいいですよね。アニさん、これも HD 版で Wii U でありますからね。
ねえ、アミーボ付きのやつ買いたいんですけどね、もう売ってないね。
ああ、さすがにそうっすか。
あれ、ずるいですよ。アミーボ、多分、単体で売ってないんかな。もう、どこにも売ってないんです
よ。へぇー。
ネットからも消えてて、
そうか。
で、この次のスカイウォードソードだけがボスまで僕やってないんですよ、まだ。持っておるんですよ。
やってないのか。
持ってんのに。ちょっと
タイミング的にですね、ちょっと何かしら重なってできなかったんですよ。そのままちょっとずーっとなってしまって。だから黄金の銀、ゴールドのウィーリモコンも持ってましたから、
そこまでやって持ってないのか。
そうなんですよ。ケンタラさんの超おすすめの
スカイウォードソードはね、で、今回ブレスオブザワイルド買いに行く時の気持ちがもうやっぱ同じだったんですよ、やっぱ。スカイウォードソードはね、やっぱ買いに行く時からワクワクしてましたね。でね、とてもその感じが空気感というかね。まああと、なんですかね。今回のゼルダ姫まだ全貌が分かってないんですけど、ブレスオブザワイルドのね。スカイウォードソードのゼルダ姫っていうのは、はい、俺が唯一助けたくなって言う姫なんですよ。お飾りとして姫買った、助けてこいとかっていう、のとか、
はいはいはい、
某髭親父に出てくる姫みたいに、
はいはい、
亀軍団と結託してね、毎回さらわれるような姫じゃないじゃないですか。ね、
はいはいはいはい、
ちょっと言い過ぎましたけど。スカイウォードソードのゼルダにはね、やっぱり、こう、助けなければならないっていう使命感を帯びさせる姫ってとても大事ですよ。ほら、我々が、敬愛する勇者姫とまた違うじゃないですか。強さが持ってるっていう意味ではね。スカイウォードソードの、そしてね、やっぱウィーリモコン、振ってなんぼのゼルダは、あれがまず最終作になるのかどうかわかんないですけど、あれはあれで、やっぱり良かったなと思います。
これ、ね、年末ね、今年の正月が1800円だったんですよ、ダウンロード版が、Wii U で。もう早速、ダウンロード版もゲットしましたよ。
ぜひ、これはね、楽しんでやってもらいたいと思いますし、ブレス・オブ・ザ・ワイルドが出たから、なんとも言えないんですけど、やっぱ、アフリカの中で何でもできたなっていうのは、はいはい、確かにこのゲーム、すごかったですよ、スカイウォード・ソードは。
それ逆に今、このブレスオブザワイルドをやるから、ちょっとやりたくなってくるんですよ、またこのスカイウォードソードが。
Wii の、ほわほわっとした絵柄で、表現したわけなんですけど、はい、ちょうど多分合ってると思う、この機種として。
ああ、そうでしょうね。これもやらないといけない。ね、でケントラさんはスカイウォードソードで、僕はトワイライトプリンセスで、アニさんが、時のお金ですね。
うん、そうですね。
さあ、アニさん、このブレスオブワイルドやって、リンクの 右利きに違和感は感じるんですか？
あー、いや、言われて思いましたね。
あ、
うん。っていうよりね、もともと別にね、左利きやったっていう、イメージを持てなかったんで、何も考えずにやったから。
うん、なるほど、なるほど。
うん、あれ、ね、ウィーリモコンを振るために右手に持たせたってことでしょ、
うん、そうですね。で、うん、今回ブレス・オブ・ワイドは別に左でもよかったかなと思ったりもしたんですけど、右でしたね。
うん。
いや
まあ、据え置きはこんな感じですかね。
ね、いやうん、先ほどの、その、ね、DS 版のおすすめの時も言いましたけど、特にその、
はい、
今、後半でご紹介したやつ、風のタクト以降の3本は、据え置き版でもね、まだ、今でも全然楽しんでいただけるし、ゼルダの伝説ってこういうもんだよっていう、こう、分かっていただける、この、どれもこれもが名作だと思うんですよ。これ、ダサ作だったっていうのあるかね？
ゼルダに関しては。
まあ、携帯基盤がね。
はい。
で、ゲームボーイ版とかは少々あるにせよ。それはそれで面白かった。
4つの剣、4つの剣は僕合わなかったですね。1人だったんで。
ああ。
ああ。そうですね。僕も1人だからやってないですね。
あれ気になるんですよ、そうそう。トライフォース三重士。
はいはいはい。
世にも珍しい、
重な
る。世にも珍しい3人用ゲームっていうね、うん、スネ夫が言うやつね。伸びた悪いな、このゲーム3人用なんだってやつね。
うん、あれも一人じゃできないですよね。
あれね、
いやできるんですよ。
あ、そうなん
だ。ただ、ね、圧倒的に3人いた方が面白いし、うちで、着せずして、
はい、
3DS が3台所持のうちになったので、
ああ。
神さんも入れてやりたいなと思うんですけど。
おぉ。奥さんゼルダは好きなんですか？なんかちょくちょく今回のゼルダで出てきますけど。
いや、それはそんなことないんですけど。巻き込んでしたいなと思うんですけどね、なかなか。
ああ、なるほど。
ぜひ、安くなったらちょっと、ね、買いたいなと思ってる人ですね。
あ、僕ゼルダコレクション持ってましたよ。ゲームキューブで出たゼルダの伝説とリンクの冒険の時のお金とが入っとった
やつです、ね。
へ
ぇー。そんなあったんや。
クラブ任天堂の特典なんですよ。一番最初の方。
へ
ぇー。結局ちょっと金困って売りましたけど、いい値で売りましたけどね。
そうか。広島の某店にあるのは、ピッチさんのものね。
そうです。そうですね。
まあね、本当に、ちょっとね、はい、シリーズ作品はもう途切れ途切れでご紹介しましたけど、ね、今回初めてその、スイッチのロンチということで、まあ、ひょっとしたらたまたま手に入れた、プレスオブザワイルドだったかもしれませんが、おそらくそこから、ドハマりしてるプレイヤーさんもいるんじゃないですかね。
なんか、もう、このタイム、ツイッターとかよく見るかもしれないですけど、なんか初めて言う人多いですよね、うん、今回が。
ああ、うん、そうですね。普段やらへんけどっていう人多いですね。
せっかくだから買ってみたみたいなね、うん、方もいらっしゃるかと思うんですけど。
はいはいはい、はい。
うん、まあ、本当に、ちょっと、興味持って、多分、このゼルダの伝説っていうシリーズが好きになってくれるであろうと思うんですよ。ということであれば、ぜひこの中から1本、2本と手出してもらうとね、面白さも伝わるんじゃないかなと思いますし、多分、リスナーさん、
ね、
お前らこんな薄っぺらなことばっか喋りやがってて、この作品もっと語ってくれよってことはあると思うんですが、ぜひお便りいただければと思いますので。
不思議の帽子とかもなんかいいそうですね。
そうと思いますけども。
不思議の帽子ね、アンバサダープログラムでね、
あります
ね。もらってたことね、僕、昨日知りましたね。あ、こんなんあったんやと思って。全然やってない。
ぜひ触ってみてください。
やると思います。3DS だったら、その夢を見る島とか、不思議の木の実もできますね。大地の章、地区の章。
あ、そうなんですか。
これも、できるはずですよ、ダウンロードで。
あ、はいはいはい。ありますね。
こういうの歴史も長いですからね、これね。
うん、はい。
ぜひ、もう一本手に取っていただければと思いますので。はい。
ですね。
友達。
エンディングでございます。
はい。
はい。長々と喋ってまいりました。
いい。
はい。ちょっと一個だけね、ドラゴンクエスト10の話を。は
い、お願いします。
は
い、
私、プレイヤーイベントに久しぶりに行ってもらいました。
お
ー。うん。どういったイベント？まあ、チーム面でもありまして、それから、ゲストもいただきました。チョーカーさんから。
ああ、はいはい。
ケントロさん、そういえばさ、っていうことで、チャットをもらったことがありまして、先日ですね、ベータテスター集会、行ってまいりました。
ベータテスター集会でも、もう初期の初期の人が集まったような感じですか。
通称、ドラキー集会、ドラキー帽集会なんですよ。ベータテスターはね、はい、ドラキー、いわゆる青色ドラキーの、頭、装備が、うん、もらえてた形なんで。まあ、これ、被ってきてちょうだいねって言いながらも、これドラキーボー、実は雪ぷくの所持になってまして、セントロスにはないんですよ。
はいはいはい。
もちろん、受け渡しもできないので、どうしようもないんですけども。まあ、いつものスキンで行ってきましたよ。はい。で、まあ、ちなみに、ご紹介いただいたチョーカーさんなんですけど、ここで一応、バラしてしまいますけども。いらっしゃったんですよ。はいはい、集合場所がですね、グレンの、ランババさん。かつて特訓の鬼と言われたね。あそこが集合場所だったんですけど。チョーカーさんいたんですけど、まず記念撮影になぜか入ってこないんですよね。
はい、はい。
履歴マークがついてたんですよ。
はいはいはい。
はて、これは寝落ちしたなと思ったんですね。どうやら次の日の見たらですね、ボケ西のコメントのところに、ね、寝落ちしてましたって書いてましたから。ので、いやー、せっかくお誘いいただいたのにですね、
呼んだ
のに、ね、この後ですね、ちょっとこれをご紹介したいんですけど、この後みんなで撮影が終わった後に、ベータテストで行けた範囲に行ってみようみたいな話がありまして。で、当時ですね、グレンから、グレン東西に行けて、で、数少ない倒せたボスとして、オーレンがいたんですよ。
ほうほうほう。
で、オーレンに行ってみようと。しかも当時は、うん、ルーラストンポイントも、ドルボードもなかったじゃないですか。徒歩で行ってみよう、ということですね。
わぁ。
で、バージョンアップ実装前だったわけです。3.5 のバージョンアップ実装前だったんですけども、はい、徒歩で行ったところ、途中とでですね、あと何、あそこ、なんていうんですか、あそこの、オーレンの洞窟のところですよね。この入り口2つにですね、うん、ルーラストーンポイントのルーラ石があるんですよ。
うん。
うん、ああ、時代は変わったんだなと思って、まずそこで聞いて
ました。一瞬できるわけですね。
で、まあみんなあそこのオーレンの洞窟の入り口のとこまで行って、で、オーレンですよと。倒せるでしょと。
はい。
パーティーなんか組まなくても。うん、でもしかも踊り子なんですよ、俺。攻撃力高いし、はいはいはい、まあ、少々ね、回復もなんとかなるべぐらいの気持ちで、 ソロで行ったんですよ。
うん。おお、うん、今日じゃないですもんね。
今日じゃないですね。そこだったら。うん、今日でない上に、まあ、難易度も、まあ、強いでも大丈夫だぜっていう感じで行ったんですけど、
うん、
なんと一回負けましたわ。通行してるんですね、あいつね。
やっぱソロやったらやっぱきついんですよね。
いや、やり方だと思うんですけど。
ええ、
で、まあ、これ悔しいじゃないですか。
生き返らして
もらって。辻竿ですよ、まずね。あの、一緒に行ってた、あの、プレイベに行ってた方から辻竿をいただきましたよね。で、ありがとうのをね、はいはい、コメントして。で、再チャレンジですよ。再チャレンジは、ちょっと、あろうことかですね、サポート連れてなかったんですよ。これも甘く見てですね。うち、ん、のモンスター出して。モンスターも回復ないんですよ。でも、はいはいはい、ターゲットが散らせるだけいいじゃないかということで、おとりになっていただいて勝ちました。うちのミラーボールくん。あの、あれですよ。あの、ガチャコッコじゃなくて、何でしたっけ、あれ。アイアンクック違うな。
何だかな、
うん。ガチャコッコの彼ですよ。
出てこい。
が、うん、あの、うちのミラーボールくんっていう名前が、あの、名前がついてるんですけど、この、はい、ミラーボールにおとりになってもらって、あの、勝てたという形で、うん、あの、このベータテスター集会で、さらに、ドアラジンの宣伝をさせてもらいましたので。
ああ。
以上、プレイウェイ、レポートでした。いや、でもね、
あ、お疲れ様でした。
楽しかったですよ、これ。
うん。
うん、楽しそうですね。うん、
こんなね、あの、わずかなことを企画されてるだけでも、やっぱ、大した企画力なんだなと思ってね。うん、面白かったですわ。まあ、チョーカーさんのね、あの、寝落ちした件に関しては、ここでバラしてしまいましたけども。うん、まあ、ね、まあ、またこの、週間は来年以降もまだ1年後にあるらしいので、
うん。はい。
また行きたいなと思っております。以上でございました。
はい、はい、お疲れ様でした。
はい、青といえばスライム、募集テーマを決めて期間を設けて募集しております。4月の青といえばスライムのコーナーでたっぷりご紹介いたします。3月いっぱいまでのテーマはこちらになっております。あなたが好きな、DQ10。当店のソウラキャラクターベスト3といえばということになっております。3月末まで間もなくでございます。いつもの通りのギリギリのご投稿はちょっとできれば勘弁いただいてですね、あの、早めにお送りいただくようにお願いしたいと思いますので、ぜひとも作者の中島先生にもお届けできるような、ちょっとね、こういったリクエストをお答えしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジオをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタラスト。
内川とミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。